皆さんこんにちは。このチャンネルは旅に出たくなる、そんな雑学をお届けしていきます。今回は旅の場のメンバー大輔さんとともに柳田国男の遠野物語をテーマにお届けしていこうと思います。
そうですね、ちょっと今回東北地方のいろんな話をしてみようかなと思うんですけど、その一つの、ちょっと題材となっているのがですね、この柳田国男という民族学者ですね。民族学者の方が、書いた遠野物語っていう本があるんですね。で今回、その中の、内容を少しかいつまんでいろいろ話したいんですけど、遠野物語っていうのはその岩手の遠野地方に伝わっている、こうなんていうんですかね、文章として残ってない口頭で伝われていたこうお話をまとめているものなんですよね。
そうですね、
はい。
本当にこの遠野物語っていうのは結構日本の民族学の礎といいますかね、そうやって、地域に伝わってたこう何気ない昔話っていうのを、初めてこう文章として表したということで、すごくその意義があるというか、今でもね、その民族学の本当に原点というかね、そういった形ですごく親しまれてる文章ですよ ね、
フォークロアとかとも言いますよね。
あ、そうですね、
英語で言う
と、伝承かな、
そう、
東北の独特の文化っていうところは結構いろんな本読めば読むほどすごく惹かれてくるところがあって、やっぱり他の地域にはない魅力というか、それはもちろん関西から遠いからという物理的な側面も含んでですけども、すごく謎に満ちたというかね、なんかそういった印象がやっぱ子どもの頃から強くて、逆にそういう文化とか風習っていうのがなかなか自分たちの日常のそばでは接することができないものが多かったので、結構やっぱり記憶たどっても、なんか東北地方の、図鑑とか図書室で借りてきて読んだりとか、なんかこんな恐山とかね、なんか子供心にやっぱりすごいちょっとインパクトが強いようなね、そういう、怖さ半分興味半分でちょっとそういうのを読んでみたりとか、そういったことをしてた記憶はすごくありますね。
なんか遠野物語の中で大輔さんが結構印象に残ってるところって何かあります？
そうですね、やっぱり、全体通して、いろんなこと、いろんな要素が含まれてるとは思うんですけども、やっぱ東北地方に共通して言えるその、自然の厳しさとか、あと、本当にそこから、自然の厳しさとも関連しますけども、そういう死っていうものが結構身近にあって、割とその死者の世界とこの現世との境目っていうのがなんか曖昧だなと思ったり、あとはそういう山に暮らす人たちと里に暮らす人たちとっていう対立構造があったりするけど、そこの境目も曖昧だったりして、
そうですね、
だからそういう山と里との行き来とか、あと死者の世界と現世の行き来とかっていう切り口で見ると、すごくそういう話がたくさん遠野物語には入ってるなと思って。
そうですね、どこまでが本当でどこまでがっていうのは分からなかったですけど、迷いがっていう話、
迷いがね、
何人かその山奥に行くとすごく豪華な家があって誰も人がいなくて、で無欲な人はそこにの家のものを持ち帰ると一生裕福で暮らせるみたいな、だけど欲を持ってそこに行くと何もないみたいなのとか、でそういうのが何人かの人が同じことを言ったりしてですよね。
そういう話含まれてますね、確かにね。
そういう村人の人にとってその山の暮らしとか、その山の奥にあるこう豊かなものっていうものがこう何を象徴してたんだろうなとか、その想像すると結構
そうですね、まあそういう山で暮らす人たちっていうのは、まあ、山の中で狩猟をしたりとか、あとはまあね、そういう植物の恵みによってこう、うん、まあ、生活してたのかなとは思いますけども、
う
ん、結構その時期によって山で暮らしたり海で暮らしたりとかっていうことをしてたような話も書いてたように記憶してますし、うん、まあそのやっぱり冬になってね、こう動物たちがこう動かなくなると、やっぱり山にいても、ね、こう生活が大変になってくるし、今雪深いところでそういう防寒の問題も出てくるから、そういう時はちょっと里に降りてきて、まあ、里とか海辺で暮らしたとか、そういう話も残ってましたけども、なんかまあ軽やかですよね
軽やかですよね
そうですよね、
なんかそういうのってね、アドレスホッパー今でいうアドレスホッパーなのかもしれないですけどね。
いや本当に日本は意外とね、そういったアドレスホッパーの歴史ってのは古いのかもしれないですね。
そうですよね、
比べるとね、もともとやっぱり季節とかね、そういう気象条件に合わせて、まあ、住居を点々と変えてっていう風なスタイルで暮らしてた方も、うん、そうやって山の中に多くいらっしゃったかなと思うし、
うん、そう、僕はあとあれですね、なんか面白かったのは、神楽様っていう、なんか木の、はい、なんていうんですか、あの、お坊さんが座ってる彫刻を子供たちがなんか、川に投げ捨てたり、なんか、すごい雑に扱ってるって。
なんか子供と仲が、子供が好きな神様でしたっけ、そんなでしたね。
大人たちが知ら、それを知らない大人がそれを見ると、仏像をそんな雑に扱っちゃダメだって言って元に戻すと神様が怒るっていうね、逆に。
なんか怒った大人は熱が出たり、なんかたたりみたいなのに合うっていう話でしたね、確かね。
そうだからもう今そのも、あの木の座像はもうなんかボロボロだとかっていう話とかも、神社やなんか お寺の仏像なんてね、うん、もう、まあ、触っちゃまずダメじゃないですか。
そもそもね、そんな勇気ないですよね。
それもなんか子供たちがボール代わりに遊んでるみたいな。で、やっぱりね、その面白い、子供が好きな神様だからっていう。
それが許容されるっていうのはすごくね、そういう死者の世界と現世との境目が曖昧だっていうところも、まあ一員としてあるのかもしれないですけど、まあ、神様と本当に一緒になって遊べるっていう、そういう、
そう
感覚がね、
面白いですよね、うん、それが子供が許されてるっていうか、
ね、
うん、
これはまあそういう、まあ、神様とか死者の世界とこの現世の境目の曖昧さっていうところからいろんな文化が生まれてるのかなとも思うし、
そうですね、うん、
まあなんか具体的な話で例えば座敷わらしですかね、
そうですね、
僕はあの、
う
ん、まあもう全国的に有名な妖怪にはなってしまってますけども、はい、まあそういうね、子供のまででなんかこう人がいないところで物音がしたりとか、なんかそういうね、うん、まあ、その座敷わらしが住み着いてる家は裕福になって、なんか出て行ったら没落するとか、そういう話が確かいくつかとの物語もあったかなと思うんですけども、まあなんか今はそういう幸福を招く神様として結構ね、まあでもまあ座敷わらしの出る宿とかなんかそういった形のところもあるみたいですし、まあ全国的にもそういう話は点在してるようなんですけども、ただまた東北の歴史をちょっと 見た時にやっぱその子供の霊っていう観点からすると、やっぱちょっとまあ歴史の暗い面に目を向けると、そうやって亡くなってしまう子供も多かったということもやっぱ言えると思うんですけど、まあこれやっぱ飢饉があったりとか、そういう非常に厳しい環境の中でまあ食べることが難しくなったね、家の人が、まあ、口減らしといってそうやって子供をね、ちょっともう殺してしまって家の土間に埋めたのが、まあ、座敷わらしの例だとか、
うん、
あとはなんかあの南方熊楠っていう、ね、民族学者の説によると、うんうんうん、そういう座敷わらしっていうのはもう人柱として、そういう家に家を建てる時にこう埋めた子供の例だとか、やっぱり、うん、そういうちょっとあまり聞きたくないような話っていうのも実際にはあっ って、で、まあね、子供とこうお年寄りっていうのはどうしてもこう生産力という視点から見ると、うん、なかなか、ね、力になれないところが多いので、まあ、お年寄りだったらやっぱり全国各地に伝わるウバ捨ての話とか、うん、まあ、そういった形でやっぱ生きていくためにそういう子供とかお年寄りの、まあ、命っていうものが犠牲になったっていう、まあ、歴史はすごく東北地方にはまあ限らないですけども、特に東北地方はやっぱり厳しい自然環境があったというところで、うん、まあ、そういった話もたくさん伝わってきてるなっていうのは、まあ、やっぱり、ね、聞いててすごい辛い気持ちにもなりますけども、
ありますね、
うん、まあ、ただやっぱそういう歴史の側面もあったっていうことは、ね、
うん、
やっぱ知っておきたいなと思うし、
ね、でもなんかそこの中でその、ね、誰もいない隣の部屋から音がした時にそれを座敷わらしというか、そのね、うん、子供が出てきてくれたっていう解釈をするところがこう、うん、なんかこう優しいっていうかね、
そうですよね、うん、なんかそこでただ単にまあ不気味だとか気持ち悪いとかっていう片付け方をせずにやっぱりそれを受け入れていくっていう、う
ん、そうなんですよね。なんかそこにその神様だったり死者との距離とか、
うん、
そのにいろんなところにその見守ってくれる神様だったり死者がいるっていう考え方が、うん、割とその東北の人たちのその厳しい環境の中生きてる人たちのこうおおらかな感じが自分なんかは垣間見えるますけどね、
そうですよね、
うんうん、座敷わらしもそうですけど、あとカッパもありますよね。なんか柳田邦夫の
カッパも多いですね、東野の入ってましたね、カッパの話もね
入ってましたね。でなんか、うん、全国にもやっぱりカッパのこう、うん、話っていうのはあるんだけど、東野のカッパは顔が赤いとかね
そうです。
特徴としては赤いカッパが出てくるとか、その辺はどういう地域性だったり、なんかなぜ遠野のカッパ赤いんだろうなとか、
まあ、赤いっていうのはまあ何なんですか、ね、結構山にいる人とかって顔赤いって言われますか、
ね、ああ言いますね、言いますね。
なんか一説によるとああいう三鉄民族、いわゆるこう鉄を作る人たちのことを指すんじゃないかっていう話もあるみたいで、要はそういう砂鉄とかそういったものを含んだ土壌っていうのはちょっと赤っぽいところが多いので、なんかそこからこう赤いっていう風な表現されたりとか、あと結構日本は鎖国してたとはいえ、江戸時代には割とヨーロッパの人もまあ漂流という形で来てた歴史があるようなんですね。
なんかあれじゃない、天狗と言われた実はみたいな話もありますよね。
結構だからそういう、ね、ああいう、まあ、コーカソイド、いわゆる白人の方々の風貌とかね、それがこう火に焼けたら結構真っ赤になる人が多いから、
ああなるほどね、はいはい、
そういうところからなんか赤い、まあ、鬼とかね、そういうイメージが湧いて、ね、なんかそういうのも相まってちょっと妖怪的なところの象徴として、まあ、赤色をしてるっていうのは
あるんですか、
まあ、あるのかもしれない、
知れないですね
まあこれはまあ想像の域は出ないですけども、まあ何かのやっぱりちょっと自分たちと違うっていうものの象徴としてそういう表現をしてるのかもしれないですし、ね、まあ、
かもしれないですね、
うんうん、